ふたなり少女の写生日記、高野沙織編1。今朝も私は目覚まし時計のアラームが鳴るより早く、半ば習慣と化した違和感によって目を覚ます。小さい頃からどんなに抜きまくっても朝には必ず無精してこうして起きられるから、時計のアラーム機能は正直あんまりいらない。掛け布団をおもむろに剥ぎ取ると、私の腰はベッドのくぼみにできた精液の池にどっぷりと沈んでいた。私が寝覚め一番に挨拶するのは、池の中心からそびえ立つ朝立ちチンポ。
おはよう。
今日も君は元気そうだね。布団の中で一晩蒸された精液の匂いを嗅いで、私の寝ぼけた頭が一気に冴え渡った。
お股がかゆい。
あのままずっと眠っていたいほど、私は艶めかしい夢を見たのだけど、このかゆさで目が覚めてしまったの。でも別に嫌な寝覚めじゃないよ。オナニーしたくて、うずうずしてる時の感覚に似てて、むしろ病みつき。だからってわけじゃないけど、寝るときはコンドームをつけないようにしている。濃厚ザーメンまみれの寝具を片付けるのは楽じゃないけど、ゴムをつけてたら、昨夜みたいな官能的な夢は見られなかったもの。
あの夢、また見たいな。最高にエロかったのに。もう一回寝たら見られるかな。
二度寝しようと寝転んだ矢先をとがめるように、今さら目覚まし時計のアラームが鳴り出した。私はちょっと不機嫌になって、枕元で耳障りに泣きわめく目覚まし時計を取り上げ、精液だまりに落として黙らせた。
おちんぽは朝からこんなに、ビンビンなんだし、私も、そろそろ、起きなきゃ、だよね。
私を包む寝具たちは、誰に似たのか、結構な淫乱娘。いっつも私が無精した精液を吸い取っちゃうから、こうやって顔を洗える朝は、極めて稀なの。特別にいい夢を見た朝にしかできないことだわ。
さっぱりした。
え？どんな夢だったかって？
それはもう男のドリームみたいな夢だったよ。
あれは真っ白な箱のような部屋。その中心に私と周りの色に溶けそうな真っ白な筒があって、
なんだろうこれ。
私ってば、分かってて何言ってんだろう。明らかにオナホールなのに。本来の用途がそうじゃなくても、私は勝手にオナホールにしちゃうけど。
えいしょっと。
ろくに見分けもせず、私はラップの芯のような飾り気のない真っ白な筒を自分のチンポにはめた。その瞬間。オナホの内側から粘土みたいな肉質がぐにゃぐにゃと湧いてきて、私の気持ちいいところを的確に刺激してきたの。
なにこれ、気持ちいい、気持ちいい、そこそこ。
傘の表面を触れるか触れないか、おどおどと指先で撫でるような、裏筋に舌を這わせるような、尿道の割れ目に触手のようなものが滑り込むような、そして程よく締め上げる。とにかく気持ちいいことが盛りだくさん。一度に様々な刺激を受けた私は、一瞬で絶頂にまで登ってしまった。
うん、思い出しただけでまたおちんぽがギンギン。
真っ白な部屋の床に寝転んで、歯を食いしばって身をよがらせて必死に我慢した。射精した時の解放感、後味のすっきり感、あの快感は我慢すればするほど味わい深くなるから、これほどの刺激に耐えればきっと極上の快感が待っていると思ったの。
やだ、行きたくない、まだ行きたくないの。ねえ、
行きたくない理由はもう一つ。あまりに快感すぎて、一回行ったらそれだけで果ててしまいそうだった。夢の中の私はこれが夢だと知る由もないから、行って眠りにつくのを恐れたの。
くにゃくにゃしている。気持ちいい。にゃ
あ。私は吹き抜けになった筒から思わず絶句するほど大量の精液をぶちまけてしまった。白い部屋の白い床が質の異なる白に染まり、私はその上に力なく寝転がった。
もっと。
この時夢の中の私はこれが夢だとようやく気がついた。遠いところから意識が澄んできて夢から覚めそうな気がしていた。
まだこんなんじゃ物足りないよ。
もっと夢の深みへ沈みたい。この際果ててもよかった。そうすれば二重の夢が見られる。私はオナホールをぐっとつかみ、欲望に任せて荒々しく上下させた。自分で動かすとオナホールはオートからマニュアルへ携帯を変えた。
くにゃくにゃの次はイボイボなの。イボイボもいいよ。
この不思議なオナホールが心から欲しいと思ったけど、もうこれは夢なんだって分かってた。だから目一杯惜しみなくオナにしたよ。夢とは思えないほど気持ちよくて、これ以上の刺激はどこにもない気がして、この快感を覚えるのが少し怖かったけれど、でも今味わっておかなきゃ二度とこのオナホールに出会えない気もしたの。私は勢力の許す限り欲望を絞り出した。夢の中の私が果ててザーメンの海でぐったりと眠りについた時、現実の私が布団を精液で枕を涙で濡らして目を覚ました。今日こそは妹のしおりと一緒に途中まで登校しようと思ってたのだけど、朝一のオナニーをしてる間にまた置いてけぼりを食らってしまった。途中までというのは学校の都合って意味じゃないよ。私はこれから お弁当を作らなきゃいけないの。今日のキッチンはここにしようかな。訪れたのは通学路に隣接した大きな空き地。高層マンションが新築される予定の工事現場だったのだけど、不安定な断層が発見されたせいで工事が一時的にストップしているらしい。
え、ここ来月から工事再開なの？
看板に書かれた工事予定の改定事項を読んで私は愕然とした。空き地の隅っこにある古い納屋がお気に入りのキッチンだっただけに、ショックはとてつもなく大きかった。取り壊し予定の納屋は灰色のビニール枠に囲まれてて、人目を遮ってくれるの。頭上から差し込む朝日で道路側を人が通ると影が横切るんだ。もちろんこの時間帯に通るのは同じ学校に通う生徒たちがほとんど。向こう側にもうっすらとこちら側の影が映るから、草葉の影に隠れてお料理するよりずっとハラハラするの。見つかったらどうしようってスリルが調味料になって、すごく美味しいお弁当が作れたのに。ここと同じぐらい条件のいい調理スポットなんてそうそうないよ。悲しみに暮れる私とは裏腹に、スカートの前側は突っ張って盛り上がっていた。そうよね、まだまだ半年先のことだし、焦らずゆっくり一緒に新しいキッチンを探せばいいのよね。それまではここで作るお弁当を存分に堪能しなきゃ。私はスカートの布越しに優しく気筒を撫でながら、口を使って片手でコンドームの包装を開けた。今日のお弁当箱はパステルピンクの鮮やかなラテックス製。よく伸びるからたくさん作りすぎても大丈夫なんだよ。これを一度伸ばしてから縮めて、ルーズソックスみたいに気筒に浅くかぶせるの。制服のスカートを託し上げると、すでにチンポは大量のカウパーにまみれ、鉄パイプのようにガチガチに硬直していた。通学路側のシートにはきっと横向きの女性的なシルエットが映っていて、下半身から謎の棒の影が飛び出してるんだろうな。誰かが気になって覗いてきたらどうしよう。そう思うなら目立つ動作は控えるべきなのに、腕が言うことを聞かない。小刻みに線ずりすればいいものを、先端から根元まで大きなスイングで勝手にしごき上げていた。
なんでこんな激しく動いてたら目立つ。
あわよくば木材にカンナをかけている影には見えないよね。そもそも休止中で人がいないはずの工事現場だし。
ねえ見て、ほらここの工事現場。
私が線ずりしてる真横で少年少女の集団と思わしき影が立ち止まった。
私ね、ここのマンションができたら最上階に引っ越す予定なの。
地上25階だっけか。朝寝坊したらエレベーター待つ時間とかイライラするぜ。
私寝坊なんかしないもん。誰かさんとは違ってね。
誰かさんって誰のこと言ってんだよ。おい、
でもいいね。ここらで一番高いマンションになるんでしょ。最上階なんて絶景だと思うよ。
でしょでしょ、すっごく楽しみなんだ。早くできないかな。
どうやら私の影を発見して足を止めたわけじゃなさそう。さすがに腕も言うこと聞くようになったけど、線ずりは止まらなかった。止めるわけがない。今動かしているのは私の意志だ。至近距離で何人もの人がたむろしている時のこの危機感こそが最高のおかずになるんだもの。お弁当にはちゃんとおかずが入ってなきゃ。
よし、これで完成。
くとばかりに、私はザーメンをたっぷり絞り出した。しわ寄せて先端にかぶせたコンドームが蝶爪のように伸び上がった。通学路側のシートから見たら、どんな影の動きだったのだろう。きっとおちんぽの先っぽがアリのお尻みたいに膨れ上がる光景だったことでしょう。そんなことを考えながら、尿道に残った精液を絞って指に絡めとる。さてさて、今日のおちんぽミルクのお味は？とっても濃厚で栄養満点、とろみも抜群だわ。
おい、エーコ、無視してんの？
シーコ、あんた今日のシュートかっこよかったじゃん。
いや、そんなことないってば。たまたまボールをパスされて、ふたふたして投げたら偶然ゴールに入っただけだもん。
偶然のファインプレーでも、あの1点がなきゃ相手チームに勝てなかったんだって。ねえ、サオリ。
え？
サオリ、あんたちゃんと見てたの？
もちろん見てたよ。あんなに白熱した局面、見逃すはずないでしょ？もっとも、私がずっと見ていたのは、シーコちゃんのたわわに実った胸の壮絶な揺れ具合だったけど、あの暴れ方は尋常じゃなかったわ。私が小人で彼女の谷間に挟まっていようものなら、もみしだかれて飴細工のように伸びきっていただろうな。あと、お尻のラインもとっても艶めかしかったわ。
本当にあれは偶然なんだって。
うん、もう実力のうちだって。
もちろんシーコちゃんにだけ特別目を配っていたわけじゃないよ。うちの学校は今時にもかかわらずブルマだから、目のやり場の選択肢の多さに困っちゃう。彼女たちはおちんぽがないから股間もフラットだし、際どい体勢だったりすると布が食い込んでおまんこの筋とかまで見えちゃうの。理事長の趣味なのかな。だとしたら、私はこの学校を選んだこと少しだけ後悔しちゃうな。だって、あんなの見たらおちんぽ勃起して当然だよね。ごめんね、ビーコちゃん、シーコちゃん。私、ちょっと。
どうした？
スコアシート取り出すときに倉庫ぐちゃぐちゃにしちゃったのを思い出したから、ちょっと片付けてくるね。
じゃあ一緒に行く、手伝うよ。
いいの、その後で保健室寄るから。さっきからずっとじゃなくて頭痛がしててね。次の授業休むかも。
え、大変、大丈夫？片付けなんかほっといて直で保健室行きなよ。そうか、私が片付けとくからさ。
先生には私から伝えとく。
ありがとう、ごめんね。二人とも本当にごめんなさい。私、おちんぽがギチギチに張っちゃって、今にも皮膚が張り裂けそうなの。早く精子抜かなきゃ海綿体が爆発しちゃう。やってきたのは保健室じゃなくて、静まり返った女子更衣室。しばらくはどこのクラスも体育館で体育をやらないことは把握済み。ついでに言うと、倉庫を散らかしておいたのも計算のうちなんだよ。片付けるといえば手伝うよと、保健室に行くといえば付き添うよと言ってくれる、そんな心優しいクラスメートを巻くにはこれしか方法がないんだもの。両親が痛むわ。恨むべきはブルマなんかを採用してる学校だよね。理事長の意地悪。私は更衣室でブルマ姿に着替えると、更衣室の中のブルマを片っ端からかき集め、一つ一つ染み込んだ汗の匂いを堪能した。リーコちゃん、もしかして体育の授業を受けながら 何かよからぬことを考えた。オナニーしたくて濡れてる時の私のおまんこと同じ匂いがするけど、きっと保健体育的ないやらしい実技に違いないわ。そういえばディーコちゃんって総合の成績は中の上ぐらいだけど、個別だと個体だけはかなりの上位だったはず。確か私の次ぐらいだったかな。あんまりやらしい子には見えないけど、物静かだからむっつりってのはありえるかも。そんな子が自分のブルマをバキバキに勃起した虚構の千釣りに使われてるって知ったらどんな顔するのかな。ふう、ブルマって手触りだけでも結構気持ちいいのに、おちんぽ触りなんて至高だよ。大変、ブルマの起毛がカウパーで濡れておちんぽが紺色になってくよ。おちんぽにブルマを突っ張らせてバームクーヘンを糸で切るみたいに左右に引いてみた。にゃ、これはちょっと刺激強いかも。でもやめられない。授業の開始を告げるチャイムとともに私は射精した。ブルマの重厚な生地に精子がろ過されて紺色の混じったトロトロが溢れ出る。先っぽに溜まったオダクはずるりと竿を伝い、デリケートゾーンを撫で更衣室の床に散乱したブルマの一つにだらりと垂れた。もちろん私のオナニーがこれで終わるわけがない。チャイムが鳴った後に授業に出てももう遅いもの。授業時間中に使われていないはずの更衣室から出るところなんて見つかるわけにはいかないし、ここにあるブルマ全部座面付けにしちゃおうかな。学校っていうのは生徒に勉強させるためのところじゃないの。私こんな学校じゃ満足に勉強できないよ。更衣室でのブルマオナに病みつきになったらどうしよう。あらかじめ体育の授業予定を調べたりクラスメートを巻いたりといろいろ大変。これは本当に快感だからそうまでしてでもやるだけの価値はあるんだけど、ただ私がうなってる時に理事長とか入ってきたらどうしよう。理事長がブルマでうなってるところに私がおちんぽたぎらせて更衣室に飛び込んでばったり遭遇とか、もしそうなったらとんでもなく気まずいよ。美術部が野外デッサンをしていると聞いて今日はここに来るのはやめようかと思ったけど、気がついたら足が勝手に赴いていた。私のおちんぽは祈祷のところに小さな脳みそでも入ってるのかもしれない。授業を全然受けてなくてもなぜだか成績が高いのはそのせいかな。誰もいないよね。誰も来ないよね。大丈夫だよね。納屋の陰から校舎裏を入念に見渡し素早く一本の木に駆け寄る。 OB から贈呈された楓の木らしいのだけど、とても大きくてすごく綺麗。秋の紅葉は言うまでもなく絶景なんだけど、私は夏の鮮やかな緑が好き。幅の隙間から差し込む光の筋が空気中の塵を散然ときらめかせ、太陽のかけらが木陰を踊る。この木の幹にもたれて静かに読書なんてのも素敵だけど、 それはまた今度。もちろん今日はオナニーするためにここへ来た。木の裏側に回ると2杯ほどの高さに丸い穴があるの。甘い蜜の出る木だから虫が作ったのかな。今日のローションは清涼感のあるやつだよ。暑いから木におちんぽ突っ込んだまま熱中症で倒れたりしたら大変だもん。もし中にクワガタムシがいて先っぽ挟まれたりしたら死ぬほど痛いんだろうな。想像したらゾゾッと肝が冷えてしまった。でももう引き返せない。だってチンポはもうこの穴に入りたくて入りたくて先っぽからカーパー溢れてる。こんなに大きくなったら硬い木の穴に入らないってば。入った。なんとかひとたび根元まで穴に入ればローションが効いてピストンができるようになるのだけど、問題はここから。メープル素材は特別硬いことで知られている。チンポが穴に詰まったらなえるまで簡単には抜けないの。矢尻のような傘の形状が災いして、もし人の気配を察してもすぐには逃げられないわ。無理に引き抜いたりすれば傘の部分がポロッと取れちゃうかもしれない。いやだ、そんなの怖い怖いよ。でもこのゴツゴツがゴリゴリが気持ちいいの。こんなにもリスクが高いのに私はここに来るのをやめられない。初めてこの穴にチンポを突っ込んだ日から私はこの木の虜になっちゃった。季節が変わると木の色気も変わるからいつまで経っても秋が来ないの。この穴に入りきらないぐらいおちんぽが大きくなるまで私卒業してからもここに来ちゃうかも。愛しげに木肌を撫でてちんぽを小刻みに出し入れし続けた。木の奥にジュクジュクした蜜葉があって、そこに気筒がぶち当たると身の毛もよだつような快感が背筋を駆け上がるの。もしもこの木が妊娠したら半樹人が生まれちゃう。そしたら私はお父さん。子供の名前は何にしようかな。そんなことを考えながら私は木の群れにあふれんばかりのザーメンをねじ込んだ。今日もザーメンマーキング完了。明日は美術部もいないからいつも通り2回は来るね。
あ、お姉ちゃんお帰りなさい。今日は遅かったね。どこ行ってたの？
ただいま、しおり。ちょっと図書館に寄ってきたんだ。私が重そうにカバンを抱えて帰宅すると、妹のしおりがリビングでくつろいでて、今一番熱い大人気アイドル北倉かすみちゃんの最新 PV 集を鑑賞していた。お友達に借りたのかな。私もちょっと見たいかも。
図書館？もうすぐ期末テストじゃん。私世界史が大の苦手なの。お姉ちゃん教えて。
そうしてあげたいのは山々なんだけど、お姉ちゃんも厳しいからさ、余裕ができたら手伝うね。
満点取るか90点台取るかの差に何の危機感があるっていうの？
私そんな超人じゃないよ。しおりだって赤点の心配なんかないでしょ。ところで今日の料理当番はしおりだったよね。夕げができたら呼びに来てくれないかな。それまでちょっと私お部屋にこもるね。
はーい、勉強頑張ってね。お姉ちゃん、
もう我慢の限界。部屋に駆け込むなりパツンパツンに膨れ上がったチンポを懐から解放。制服にカウパーのシミができててカバンで隠さなきゃ人前に出られなかったよ。 うちの学校にマスターベーション研究部とかあったらな。そしたら学校でオナニーするのに苦労しないんだけど。今日は学校にいる間に20回オナニーできたからまだいいとこかな。ひどい時なんか10回もろくにできないし、本当だったら100回はしたい。あんなんじゃ全然物足りないから、こうして妹の相手もおざなりに、すぐさま部屋へと駆け込むのはいつもの風景。家族はみんな私が部屋にいる時は勉強してると思って絶対邪魔しに来ないから、すぐにチンポを出しても大丈夫なの。
こんな、おチンポ精子でパンパンじゃ、いや、女にできない。
今しこってるのもオナニーといえばオナニーなんだけど、私は認めない。だって手が勝手にチンポ掴んで動いてるだけなんだもん。だからこれは新陳代謝の一環、生理みたいなものだよ。チンポしごきたい衝動に駆られるのは精神的な生理痛かな。ふたなりの私には二つの生理痛があるけど、こっちの方が慢性的で、日常茶飯事な分こっちの方がずっと辛いや。
あっちの生理もこれくらい気持ちよかったらいいのに。
それなりに気持ちいいからまだいいんだけど、ある程度チンポが静まるまで本格的なオナニーができないから、こうしてる 1,2 時間はあやなす思いがあるわ。ここで下手にお気に入りのおかずやおもちゃを持ち出すと、興奮してチンポがバキボキに張っちゃって、あっちの生理痛みたいな激痛がするの。カウパー手こきで一回精子を絞り出したら、前菜のおなほを使ってチンポが落ち着くまでマッサージ。それが終わったらようやくメインディッシュにありつけるの。今日のおかずは何にしようかな。セルフパイズリー&フェラをようやくマスターしたのは1年ぐらい前のこと。ずっと前から憧れててね、これができるようになるまで身長を伸ばすのにはとっても苦労したんだ。根元から先っぽに向かって引っこ抜くぐらいのつもりで、毎朝毎晩ぐんぐんしごき上げてた。
お部屋に入れとくわ。おちんぽに5キロもの進化紐にぶら下げて歩き回ってたっけ。ウィンナーみたいにくびれて痛かったけど、今この手は気持ちいい思い出かも。また今度やろうと。
セルフパーズリしかできなかった時も、無理に首を曲げれば舌先ぐらいは届いたんだけど、あれは息苦しくてダメ。リラックスした体勢でなきゃマスターしたとは言えないし、何より気持ちよさが半減しちゃう。苦労してマスターした甲斐あって、万全での快感は想像を絶するものだったわ。セルフパイズリだけでも十分気持ちいいのに、セルフフェラまで加わったらどうなると思う？おっぱいのフニフニと舌の生温かくて、ざらりとしたなぜ心地がいっぺんに味わえるんだよ。取ってつけたようなものだと思って甘く見てたら、射精に歯止めが効かなくなってたまたまがあっという間に干からびちゃうんだから。まさに興奮と快感の確率変動なの。今日も盛大に口内射精。全部飲みきれなくて、たくさんザーメンこぼしちゃった。それにしても、 ものの1分と持たなかったな。これでもマスターし始めた頃に比べれば刺激に耐性ついた方なのだけど、最初の方なんかわずか10秒でブーピュブーピュ射精してたくらいだもん。お掃除フェラという名のセルフパイズリ&フェラ第2弾が始まった。今日はチンポの調子が良さげだから第10弾ぐらいまでいけそう。それ以上はドクターストップ。あんまり調子に乗ると行き過ぎて簡単に意識が飛んじゃうの。この技は使い手の体力をしこたま削り取るモロ刃の剣なんだ。匂いとは気化した物質のこと。匂いの源を温めれば気化量が増し、分子運動が激しくなって嗅覚センサーを過剰に刺激する。精液風呂ともなればその周期はむせ返るほどに濃厚だ。湯船をいっぱいにするほどザーメンを大量に絞った後はヘトヘトで、呼吸も荒いから危うく窒息しかけたこともザラじゃない。
頭がクラクラする。ちょっと休憩。
浴槽の6分目ほどザーメンを張ったところで膝がガクガクに震えちゃってもう立っていられない。なんかもうすでに体重を超えているような気がするのだけど、そこはさして疑問にはならないの。私の精巣はオナニーすればするほど次元の相違がどこまでも広がっていくと信じてるから。何より際限なく精液が作れるってことはオナニーにも限界がないってこと。オナニーを心から愛する私にとってそれはこの上なく喜ばしいことなんだよ。
あとは半身浴に浸って
ザーメンローションで線ずりしながら足していこう。ギトギトザーメンの浸かり心地は入ったことがある人にしかわからないかな。地中海の海水は塩分が濃くて体が浮くっていうけど、そんな程度じゃない。泥沼みたいに重くてプリンみたいに滑らかなの。
今日も一日たくさんオナニーできて幸せだった。
音楽室のトランペットをオナホ代わりにしたの。バレたら弁償かな。だってひんやりしてて気持ちよかったんだもん。理科室の顕微鏡で絞りたての精子を拡大したり、インターネットフロアのオープンブースで調べ物してるふりしながらイヤホンしてこっそりエッチな音源流したり、忘れ物箱にあった化粧ポーチから乳液を拝借して中身を全部ザーメンに入れ替えちゃったりもしたっけ。
可愛い子が持ち主だといいな。
匂いは他の感覚と違って大脳辺縁系に直接届くから、こうしてザーメンの周期に包まれてると今日したオナニーのこと全部が鮮やかに思い出せちゃうの。一日を振り返るには最適だから、どんなに大変でも精液風呂は毎日欠かすことのできない私の日課だよ。
明日はもっともっとたくさんいろんなオナニーに挑戦したいな。